んにちは。テクノロジーニュースポッドキャストへようこそ。私は葵です。
ゆうまです。今朝のニュースから気になる話題を深掘りしていきます。今日はバージョン12になったジェリフィン、スマートテレビが聞いていたという話、 VMware からの脱出劇、25年前の暗号が破られた話、テスラの事故報告、開発ツール周り、そして修理券とデジタル試験まで。一見バラバラに見えますが、誰がコントロールしていて、ユーザーはどこまで信頼できるのかという一点でつながっていると思います。それでは早速ジェリフィンから。
そうですね、ジェリフィン 12.0 がリリースされました。まず何が起きたかというと、10というバージョン設定時を廃止したんです。今まで18とか19とか、ずっと 10X で続いてきたプロジェクトだったんですが、今回は 12.0 として登場しました。
ずっと10X のままだと、いつまで経っても古いメジャーバージョンに見えるからというのは一つの動機として自然ですね。実際は機能面でかなりの変更が入っているのに、番号的には 10.11 とかのままでしたから。
そこで番号を一気に飛ばして12.0、設定時も捨てて新体制を示したというわけです。ただこのリリースで一番実用的に効いてくるのがデータベース移行です。移行が入るので、アップデート前にバックアップが必須ということが明示されています。
ここは議論でも一番緊張感のあるポイントでしたね。メディアサーバーって視聴履歴、再生位置、ユーザー設定、メタデータの関連付けまで全部データベースに入っている。バックアップなしで移行して失敗したら、家のサーバーが丸ごと初期状態に戻る、家族全員の続きから再生が消えるわけです。
しかもジェリフィンユーザーはセルフホスト勢が多くて、各自の環境がバラバラなんですよね。ドッカーで動かしている人、ベアメタルで長年動かしている人、プラグインを大量に入れている人、移行パスが全部の環境で同じように踏めるかどうか、そこが不確実だからこそバックアップ必須が強調されているんでしょう。
もう一つ、地味だけれど影響が大きい変更が、ユーザー名が大文字小文字を区別しない仕様になったこと。
これは賛否が分かれるポイントでした。便利になったという人がいる一方で、既存のユーザー名と衝突の可能性があるんですよ。ケンジが別ユーザーだった環境だと、文字小文字を無視した瞬間に同じ名前として扱われかねない。
ログイン周りで混乱する人も出ますよね。パスワードは区別するのに、ユーザー名は区別しないという仕様に慣れていない人もいる。まあ大半のメジャーなサービスはユーザー名をケースインセンシティブにしているので、ジェリフィンがそれに追いついたという見方もできます。
全体としては番号の新しさより中身の移行の重さで語られていたリリースでした。次の追随バージョンが出てきた段階で移行の安定性がどう評価されるかを見るのが良さそうです。では話をリビングルームに移しましょう。さっきの家のサーバーの話から、その家にあるテレビの話。
ゲーマーズネクセスの調査が話題になっています。 LG のスマートテレビが会話を録音して文字起こしし、そのデータを LG アードソリューションズに送っていたという内容です。追跡対象となっていたテレビは2億1600万台。この規模感がまず驚きでした。
しかも単に番組視聴履歴を取っているだけではない、画面がオフの状態でもマイクで音声を取得していたという指摘があります。テレビを見ていないから安全ではないんです。
さらにローカルネットワークをスキャンしていたという報告もあって、ここが技術者層に強く刺さったポイントでした。自分のテレビが家の内部のネットワーク構成を調べている。これはプライバシーの問題というより、ほぼ侵入調査に近い動きですよね。
調査したゲーマーズネクサスのアドバイスはシンプルで、インターネットから切断すること。これに対して議論が2つに割れました。一方は全面同意派。テレビは HDMI 入力としてだけ使えばいい。ネットワークにはつながない。スマート機能はいらない。
もう一方は現実的には難しい派です。動画アプリや配信サービスをテレビで見るために買っている人にとって、ネット切断はテレビの価値を半分以上殺す。だからせめて初期設定時にトラッキングの同意を丁寧に切れというのが妥協案として上がっていました。ただその同意の切る画面自体が分かりにくく設計されているのではないかという不信の声もありましたね。
規模の話も重要です。2億1600万台という数字は、メーカーがテレビを家電ではなく視聴データの収集端末として運用していることを示している。1台あたりのリスクは小さく見えても、台数がこれだけあると広告ビジネスとして成立してしまう。
そこから派生して、次に買うテレビはスマート機能のないモデルにするとか、テレビよりプロジェクターの方がこうした仕組みが少ないのではいった現実的な回避策の共有が盛り上がっていました。 あとは自宅のルーターの DNS レベルでテレビの通信をブロックするという技術的な対応も定番として話されていました。
つまり最終的な結論は、信頼できるかを個別に検証するコストを払うなら繋がないのが最も確実という、やや悲観的なところに落ち着いている感じですね。では次、これも囲い込みと脱出の話、ブロードコムと VMware です。
まず状況整理。ブロードコムが VDDK の公開ダウンロードを説明なしに引き上げました。 VDDK は VMware の仮想ディスクを扱うための開発キットで、サードパーティーのツールが VMware 環境を移行したり読み取ったりするのに使われています。これが公開されなくなった。
移行ツールを作っている側、あるいは VMware からの脱出を試みている側にとっては死活問題です。しかもサポートに問い合わせても利用不可との回答だけ、理由の説明もない。
ここから議論が出てきたのは、ブロードコムの VMA 買収後の振る舞いとセットで見る見方です。ライセンス体系の変更で既存顧客のコストが上がり、そこへ移行を助けるはずの技術的入り口まで絞る。脱 VMA を促したいのか、逆に足止めしたいのか、どちらにせよユーザーの選択肢が狭まっているという。
中にはこれを機に仮想化基盤への依存そのものを見直すべきという声もありました。KVM やプロクスモックスといったオープンな代替への移行コストは確かに高いけれど、VDDK が無断で消える世界では、その移行コストを払ってでもロックインから抜ける価値があるという考え方です。
そして面白いのが、その脱 VMA が現実に起きている実例として、トッテマホッツパーの事例が出てきたことです。プレミアリーグのサッカークラブですが、VMA から HPE Morpheus VM エセンシャルへ移行して、ライセンス費用を 85% 以上削減しました。
85% は大きいですね。サッカークラブというのは IT 部門が大規模とは言えない組織で、それでも移行できたというのが示唆的です。VM エセンシャルというのは既存の VMware ツールやワークフローと親和性を持たせた形の製品なので、運用の引き継ぎが比較的スムーズだったのではないかと見られています。
議論の中ではこの事例を価格交渉の新しい武器として捉える見方が強かったですね。ブロードコムの囲い込みが続く中で、大手顧客が実際に 85% 削減に成功したという数字が一つ出るだけで、他の組織の移行判断が変わる。ベンダーにとっては契約更新の交渉が一段と難しくなる。
一方で慎重な意見もありました。移行自体のプロジェクトコスト、運用スタッフの再教育、障害児の切り戻しまで含めると、ライセンスの 85% 削減が総コストの 85% 削減ではないと。それでも方向性としては、出口が実在することを示した例として意義が大きいというまとまり方でした。
さて、ここから少し古典に目を向けましょう。ミアイ暗号がどう破られたかという話と、ミアイマルウェアのソースコードが公開された話です。どちらも過去の資産がどうなるかというテーマでつながっています。
まず暗号の方。研究者が1999年に出たネッツケープ4-51に同梱されていた E のサリファイの 512bit RSA チールート証明書、デスクトップの GPU 時代のライゼン CPU で約30時間で素因数分解したという話です。
512bit の RSA が家庭のデスクトップマシンで半日強で破られる。これが意味するのは、25年前に正当に信頼されていたルート証明書が今や個人の趣味の時間で突破できる強度しかないということです。
議論ではこれは過去の話では済まないという見方が強かったですね。長期アーカイブされた文書や古いバックアップ、今もどこかで動いているレガシーシステムには、同時代の暗号で保護されたデータがまだ残っている。当時は十分だった強度も、保存先に残る限り、追い越された時点で意味を失う。
だから、暗号化しておけば永遠に安全という考え方は成立しないという当たり前のようで、実務では忘れられがちな結論が再確認された形です。ローテーションや鍵長の引き上げは、退職した古い鍵を実際に捨てることまで含めてやらないと意味がないという指摘もありました。
そしてもう一つ、スタックスネットの再構成されたソースコードが GitHub に公開されました。約15,000行、逆コンパイルされたバイナリから復元されたもので、研究教育目的に限るとされています。
スタックスネットは2010年頃に発見されたイランの濃縮施設を狙った極めて精巧なマルウェアです。それが逆コンパイルから復元されて GitHub に置かれたというのは意識的な選択で、実際にソースコードレベルでどう書かれているかを読める形にしたこと自体に価値があるというのが公開者の立場です。
議論はきれいに2つに分かれました。 一つは歴史的文書として公開する価値が十分にあるという立場。実務的なウイルス作成の教科書というより、国家規模のサイバー攻撃がどう構成されていたかの一次資料であり、防御側の研究にこそ必要な資料だという。
もう一つは復元コードが正確かどうか検証できないのに公開してよいのかという疑念です。逆コンパイル由来のコードは元のソースと意味がずれることがあり、間違った形でスタックスネットの実装が広まってしまうリスク。それから研究目的と謳っても悪用の僻地を下げる可能性はゼロではないという。
ただここでさっきの512ビット RSA の話とつながるんですね。25年前の防御が崩れた今、当時の攻撃行動を防御側が研究できるようにしておくことの価値が上がっていると捉えることもできる。
どちらにしても二者択一には解決しない問題として残りました。公開が適切だったかは未解決のまま。では話題を変えて少し重い話を。テスラの自己報告です。
ニュージャージー州で FSD、 つまりフルセルフドライビングあるいはオートパイロットの作動が確認されたテスラのモデルスンが一時停止を無視して衝突し、82歳のドライバーが亡くなった事故です。
ここで一番議論を呼んだのは運転支援システムが作動していたと確認されたという点です。つまり単に FSD が入っている車だったという話ではなく、当時実際に FSD あるいはオートパイロットが関与していた状態だったと裏付けが取れている。それでも一時停止を見過ごした。
そしてもう一つの透明性の問題です。テスラが NHTSA、アメリカ道路交通安全局に提出した資料の中の重要なフィールドを黒塗りしていたことが判明しました。
この黒塗りに対する反応は厳しかったですね。規制当局への提出資料で重要な部分が隠されていると、事故の根本原因がどこにあったのか、ソフトウェアの判断だったのか、ドライバーの監視不足だったのか、そもそも車両の設計だったのか、外部から検証する手段が失われる。
議論では責任の所在というのが核心でした。 FSD が作動中であれば運転の主体はどこにあるのか。法律上は今もドライバーに注意義務があるとされているけれど、システムの名前にフルセルフドライビングと入っていることでユーザーの過信を誘うのではないかという批判は昔からありました。今回の事故はそれが現実になった形と。
一方でだからといって FSD を全面的に禁じれば安全かというとそうでもないという現実的な意見もありました。人間のドライバーも一時停止を無視して死亡事故を起こしている。支援システムが一律に悪いと結論付けるのではなく、事故データと設計の両方を検証可能にすることが先決と。
そこでやはり黒塗りが足かせになる。透明性がないまま議論しても擁護も批判も検証できない。法規制がどう進むか、NHTA 側がこの黒塗りをどう扱うかが今後の焦点だということですね。では少し空気を変えて開発ツールの話題を2つ。
まずテラストラクトのタラです。アーキテクチャーズのレイアウトエンジンなんですが、これがオープンソース化されました。ライセンスは MPL の 2.0、 そして D2 のバージョン 0.9.0 に同梱されています。
タラはコードから図を生成するときの要素をどこに置くかというレイアウト計算を担当する部分です。従来の汎用グラフレイアウトエンジンはグラフ理論的には正しくてもアーキテクチャーズとしては読みにくい出力になることがありました。ターラはアーキテクチャーズ専用に設計されている。
オープンソース化に対する反応は概ねポジティブでした。ツールが閉じているとレイアウトのくせに対処しようがなかったという声が多くて、これでレイアウトが気に入らない時にコードを読めるようになったと。
開発者からすればレイアウトエンジンというのは黒魔術の領域なので、自分でいじれる選択肢が増えること自体が価値なんですよね。 D2 と合わせてコードで図を書く流れがさらに実用的になったという見方でした。
もう一つは VLLM のブログです。 AMD の MI300X と MI355X の GPU 上でスペキュレティブディコーディングのベンチマークが ROCM 環境で公開されました。対象は MTP、Eagle の3、ディブラッシー、DS パークという手法。
スペキュレティブディコーディングというのは、小さいモデルが高速に推論候補を出し、大きなモデルがそれを一括で検証することで推論を早くする手法です。この分野、これまでは NVIDIA の CUDA 環境での結果が中心で、 AMD の ROSM でここまで体系的なベンチマークが出たのは珍しい。
議論ではようやく AMD が本格的に追い上げてきたという雰囲気があったですね。推論基盤を選ぶとき、 CUDA にしかない最適化が不足していると AMD を選びづらかった。 スペキュレティブディコーディングがアロシエムで動き、しかも数字が出ているというのは、選択肢の幅が実質的に広がったことを意味する。
もっとも、手法によって得意不利があって、MTP とイーグルノさんは成熟している反面、ディフラッシュや DS パークはまだ新しいという区別も必要と指摘されていました。どの手法がどのワークロードで速いかは、結局、自分のモデルとトラフィックパターンで測るしかない。
図を描く選択肢と推論を走らせる選択肢、両方に選択肢が増えたという話で締めましょう。では最後の大きなテーマへ。ユーザーの利益より事業者の都合が勝つという共通の構造を持つ3つの話題です。
1つ目、 EU の修理可能性ルールです。施行から1年経った段階で、ガイトゥーリペアユーロップの調査によると、新品スマートフォン2334台のうち、修理情報へのリンクを掲載していたのは約 18% でした。
約 18%、 ルールが存在しているのに8割以上が従っていないか、あるいはグレーな形で回避している。この数字の受け止め方は分かれました。規制の設計が甘いという見方と、罰則の執行が追いついていないという見方。
どちらにしても、紙の上のルールと現場の運用の間に大きな溝があるのは確かです。修理情報が見つからなければ、消費者は修理を選べない。結果的にメーカーの意向通り新品への買い替えが進む。ルールがあっても実効性がなければ、ユーザーの選択肢は実質的に増えない、という。
2つ目は T ボーです。無料で広告を自動スキップしてくれていたスキップモードという機能が2026年11月2日から廃止されます。そして月額課金の有料アドオンを試しているという報道です。
これは議論が白熱しました。録画をした自分のコンテンツから広告をスキップする機能を、後から有料化する。買った時の製品の価値が事後に減るわけで、製品を所有しているという感覚そのものが壊れているという批判が根強かったですね。
一方で、広告スキップの仕組みが広告主との契約構造を壊していて、無料のまま維持するのは商用として無理だったのではという現実的な見方もありました。ただその場合も、既存ユーザーの期待を裏切る形ではなく、最初から明示すべきだったという点は変わらないと。
そして3つ目がスイスです。連邦の3000席をマイクロソフト365からオープンソースのオープンデスクへ移すパイロットを開始しました。目標は2027年。そしてデジタル主権法という法律も制定されています。
ここまでの TIBO や修理情報の話と対比すると、スイスの事例は対抗策が政府レベルで実行できている例として参照されていました。民間の個人ユーザーがソースコードを選べない場面は多いけれど、政府や大規模組織は選べる、選べるなら選んでおくべきだという立場の裏付けです。
もっとも、3000席はスイス連邦全体からすればパイロット規模で、2027年の目標が達成できるかどうかはまだわからない。公共部門の IT 移行は技術より調達と運用の感性が壁になるという慎重な声もありました。でも、デジタル主権を法律のレベルで定義したこと自体は、他国が参照できる前例として大きいという評価が多いですね。
まとめるとこうなります。企業はデータを集める、機能を後から有料化する、移行の入り口を占める。それに対して政府は法律で主権を確保し、クラブは代替基盤に逃げ、ユーザーはテレビからLANケーブルを抜く。どの話題もコントロールの取り合いの最前線に立っている。
そしてその取り合いで技術者が果たす役割も今日の話題にたくさん出てきました。バックアップを取り、 DNS でテレビをブロックし、代替ツールを検証し、古い鍵を捨てる。個々の対応は小さいけれど、選択肢を手元に残しておくこと、それが今日の教訓かなと。
というわけで今日はここまで。聞いていただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。
ありがとうございました。また来週。